アメリカ、うん、ブッシュ元大統領の、
お懐かしい、
スタートコマンドの真似をします。
スタートコマンド、
ドライバーズ、スタートエンジンズ。
わからない。
ゆるレーシング学ラジオということで、今日はですね、うん、レース大好き人間の僕が個人的に感動したですね、
はい、
レース、
はい、
5選ということでね、
おお、
ちょっと紹介をしていきます。
思ったより雑談だった
あのこれ、はい、3月のですね、はい、末に公開されるやつで、
うん、
まあ3月の多分30とかだと思うんですけど、
はい、
来月4月からですね、
うん、
時間論シリーズ、
おー、
皆さんお待たせしました、時間論、
時間論ね、
時間空間時空論シリーズをですね、うん、始めますので、
はい、
まあ切りよく4月からがいいだろうと、
おー、まあ、
はい、
新年度ね、
いうことで3月最後の公開は僕のただのオタク語りをして、
うん、
ちょっとガス抜きをしてですね、
はい、
4月からちょっと気合い入れて、時間論を語りたいと、はい、いうふうに思います。
今日は長くなるよと聞いておりましたが、はい、こういうことか
こういうことでございます。
ぜひ哲学の話も長くなってほしかったですね。なんか
ね、
喋り足りねえっていう感じじゃないですもんね。
ね、今まではもうずっとまあこんぐらいかなみたいな感じでやってたんですけど、はい、今回ね、もう5つ選ぶのも大変でした。
はい、
はい、
まず僕全然前知識とか前提知識ないんですけど、はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。あの説明しながらやっていきますんで
さっきのモノマネも何も分かってないですけど
あの、はい、あれはですね、はい、アメリカのナスカーという車のですね、うん、
名前は聞いたこと
ある、まあ、レースがありまして、
はい、
であれって結構興行なんですよ。あのサーカスみたいな感じで、
うん、はいはい、
やろうともパーティーだーみたいな感じで、
うんうん、
まあ、レースをするんですけど、はい、その時にね、レーシングドライバーたちにエンジンをかけさせるスタートコマンドっていうのが一個イベントとしてあってですね、
うん、あ、もうイベント名なんだ、その、
はい、
はいはいはい、
スタートコマンドをいろんな、例えばハリウッド俳優とか大統領とか、
うん、
歌手とかを呼んだり、あとは地元のチャリティー団体とか、
はいはいはいはい、
あとはドライバーの子供たちを集めて、
あ、
それをやらせたりとかして、ドライバーズスタートユアエンジンズっていうのを、うん、マイクで観客の前で叫ぶと。
へえ。まあでも本当に野球の始球式とか、
ああ、そうそうそう、
まあ、サッカーだよね、あの子供たちと手つないでいって写真撮るみたいな、なんかそういう
あれみたいな感じ、
まあ最初の儀式みたいな感じでやってんだ、
は
い、
それをね、元ブッシュ大統領とか、
はい、
今年2024年はね、
はい、
あ、吉野部知らないかな、
うん、
ドウェイン・ジョンソンっていう、
ほう、誰、
あのワイルドスピードとかのね、主演、
あ、俳優さん
をやってた
んです、ね、
はいはい、マッチョ俳優がすごいうなり声を上げてですね、
はい、わ、でも似合うね、
ドライバーズみたいな、
いいねいいね、
でも
盛り上がりますね、
そう、コールが終わった後に、うん、一斉にドライバーがエンジンをかけるんですよ。トトトトトトトってね、それはもうね、素晴らしいんですよ。
それは確かに知らなくてもなんか爽快というか、うん、良さそう。
それはね、あの、しれっとやるブッシュ大統領のモノマネ
しれっ
とドライバースタートエンジン
ズ、ね、意外としれっとやっ
ちゃった、意外としれっとやるっていう
のを、あ、恥ずかしかったのかな、
一番最初に、
はい、
あの、やったわけですけども、
はい、
レースってね、大変ですよ。
もう僕は知らないですけど、大変そうなイメージありますよ。 F1 とかね、
うん、そうそうそう、うん、F1 とかもあります、
はい、
僕はこの台本のタイトルを、うん、ネジの外れたやつらの劇的勝利5選というふうにですね、
お、
まあ、タイトルをつけてるんですけども、
はい、
信じられないわけですよ。
何かですか。
あんなさ、うん、時速300キロとかでさぐるぐるぐるぐる回ってさ車でのレーシングをスポーツに含めるかどうかっていうのは、まあ、割と議論があるところではあると思うんですけど、
はいはいはい、
でもレーサーたちもみんな筋肉をトレーニングして、
うん、
首を鍛えたりとか、
あ、まあ、しないとね、
はい、
やばそうだもんね、遠心力も
ね、G でやばいんで、うん、でハンドルも重いんで腕とかもめっちゃ鍛えてるんですよ。
そうだよね、バテちゃったっつってやめたら死亡ですもんね、
死ぬから
そうですよね。
なので、はい、あの、肉体的にめちゃくちゃ鍛えてる人たちではあります、う
ん、はい、
で、まあ、じゃあその肉体的に鍛えた人たちのスポーツっていう、うん、まあ、観点からして、
うん、
多分最も多く死人が出てる競技だと思います、
うん、ナスカーがってこと、
まあ、レーシング全体、レース全体がですね。
それはそのイメージありますよ、なんか、うん、僕 F1 とかあんま知らないですけど、父がね、多分ちょっと好きで、
うん、はい、
あの、見聞きはしたことありますけど、だからしょっちゅう事故でね、
しょっちゅう事故で、
あの、なんかね、往年のスターが意識不明だとかさ、うん、
はい、
骨折で一時あれだとか引退しちゃったとかさ、はい、しょっちゅう聞くじゃないですか、
しょっちゅう聞きます。
で衝撃的な事故映像とかたまにね、テレビとかも出て、うんうんうん、まあ、あれは死にますし、小さい頃思ってました、あの F1 レーサーとかなんでなるんだろうって正直思ってました。
でしょ
う、うん、宇宙飛行士ですら怖いと思っちゃいます
もん、うんうんうん、怖いよね、
憧れより怖さが勝つ。
やっぱねレーサーみんなね頭のネジが多分数本外れてるんですよ
そうね、外れてないとできない、
できない、速さに取りつかれたやつら。
親とかもだも心配だもん俺親じゃないけどまだ
子供がレーサーになりたいって言ったら、
って言ったらちょっと一回やらせてあげたいってもちろんね、うん、思うけど、いざ多分こう持つと心配が勝ちそうだもんな。
そう、そんなねもう速さに取りつかれた人たちが繰り広げるレースというのをですね、僕はすごく魅力的に思っていますので、
はい、
でレースってめっちゃ怖いじゃん、やるとしたら。
怖いと思うよ。
高速道路でさ、ちょっとさ制限速度120キロって書いてあるけど100キロに留めておこうみたいな感じでさ、やっぱりちょっとスピード出すって怖いの。
怖い怖い、今でも怖い。
けどなんでこんなに速さに取りつかれるかっていうと、
うん、
まあ工業的にも、まあ、お金がもらえるっていうのもそうなんだけど、
う
ん、
まあそうね、う
ん、これねもう人類としての闘争本能なんじゃないかなと思って。だってさオリンピックで100メートル走ってやってるじゃん
ああたまに考えることあるよ
ね。
100m 走ってさ、
そう
超シンプルな競技にさ、
めちゃくちゃシンプルじゃん。
100m 走る以上じゃん、
うん、
めちゃくちゃ注目されて熱狂してるもんね。
そう、あの 100m をどれだけ速くするかっていうのだけに、はい、大の大人がめちゃくちゃ金かけて、
う
ん、
そうだね、
筋肉的に優れた人が4年も練習してたった10秒弱走って終わるんですよ。 だから 100m 走とかにも見られる、うん、少しでも速く、うん、あいつよりも速く走る。
そうだね、
だから小学生で人気だった子が足速かったのって、うんうん、多分あれ人間の原体験なんですよ。
まあわかる、足速い子が俺が好きだったわけではないけど、この間考えてたの、自分のね人生のグラフを、
うん、盛り上がりグラフ、
そう盛り上がりグラフを考えると、
うん、
運動できてたグラフだもん実質。
ああ、運動できてる時には満足度が高かった、
自信が、そう自信があったんだけど、運動できなくなると自信がなくなってたなって思うけど、うんうん、やっぱなんか一番子供にも老若男女も関係なく分かりやすい、うんうん、体が強いとか、
はいはい、
でかいとか、うん、速いっていうのは一番分かりやすいパラメーターというか、うんうん、人類が求めちゃうものだよね、
はい、
なんかね、それは分かる。
そうだからね、僕月にもし人類が到達したりとか、
うん、
火星で住むようになったら、うん、多分ね火星レースとか月レースをするようになるんですよ
ああ、なりそうなりそう。
誰が一番この重力の空間で早く 100m 走れるかみたいな。
月の高飛びとかすごいことね。
ね、ピョーンってね。
めっちゃ飛べそうね。
っていうので、やっぱりね、うん、競争が好きなんですよ。
あ、好きだと思うよ。
で、それで大の大人が1億、10億、100億とかけて、誰が一番早くこのコースを走り切れるかというのが自動車のレースなわけですね。
そうだね。
僕はこんな風に喋ってますけど、うん、オタク度で言ったら多分めちゃくちゃ下なんですよ。
ああ、
そんなにずっと見てたわけじゃないし。
ご謙遜は、大体そう言うじゃないですか。オタクの人って。
本当に、本当にそうなんですよ。
はい、
あのアイルトン・セナの時代とか見てないんで。
ああ、なんかセナは聞いたことある。
そう、
うん、昔の人、
昔の時代とかも知らないですし、うん、僕ね2015年から、うん、まあ、2022年ぐらいまでを、うん、あの重点的に浪人と大学生時代、
うんうん、
7年間
楽しんだ、
6、7年間の中でですね、はい、ちょっと個人的に感動したレース、あの5つ、はい、ちょっと紹介をさせていただきます。
はい、
早速第5位、牛乳をかぶってレンガにキスした日本人、インディーカー2017インディ500です。いやー、これは感動的でしたね。
でもちょっと知ってるわ、うん、日本人が優勝したっつって一時期話題になってたよ。
話題になりました。
あれだよね、なんか耐久レース的なやつ。
耐久レースではありません。
はい、ちょっと今カットしますまあでもあれだ、アメリカのぐるぐる回る系だよね多分。
そうです、そうです、
ですよね、ですよね、はい、で優勝しててうちの父親とかがなんかすげえって言ってた気がします、
うん、はい、インディ500っていうのが、はい、まあ、そのレースのタイトルなんですけど、うん、そもそもインディーカーっていうのがですね、一つのカテゴリーとしてあります。
インディーカーっていうお手軽なカテゴリーがあって、その中にインディ500があるんです
か。いや、インディ500っていうレースがあります、はあ、このインディ500が、うん、これめちゃくちゃ歴史長くて。
ああ、そうなんだ。
インディアナポリスモータースピードウェイっていうですね、トラックがあるんですけど、はい、そこがね1周だいたい4キロぐらい、1周で4キロ、
うん、
これを200周します。
うお、
走行距離が500マイル。 大体805キロで、争います。歴史で言うと、
はい、
初開催は1911年、
おー
100年以上前ですね。
すごいね。
から続いている伝統的なレースです。
めっちゃ続いてるね、うん、
はい。でこのインディアナポリスモータースピードウェイって結構四角っぽい形をしてるんですけど、うん、これもともとレンガでできてたんですよ。今ってだいたいアスファルトでとか、
うん
ね、コンクリートとか、
うん、そう、なる
ほど、そういうイメージだと思うんですけど、はいはい、昔レンガで作られてたので、うん、ここブリックヤードっていう風に、ブリックがレンガですね。
あ、そうなんだ。
はい、ブリックヤードっていう風に言ったりして、
で
スタートゴールライン、
うん、
チェッカーラインだけ、
うん、
当時のレンガが残されています
。あ、今も、あ、てか、はい、ずっと同じ場所でやってんの。
はい、
あ、それは伝統ですね。
伝統です。
あ、いいね、
はい、
でスタートラインだけは残ってんの、
はい、
面白い。
100年以上やられている伝統的なレースで、はいはい、うん、で優勝者は、
うん、
まず牛乳をかぶることができます。はい、
なんか僕もうっすら記憶でテレビで、
うん、
牛乳を飲むかかぶるか忘れたけどしてる映像をちょっと覚えてるんですよね。
で牛乳を飲ん で、うん、でその後かけます。
あ、飲んでかぶるんだ。じゃあどっちもか、はい、でなんかニュースキャスターみたいな人が、
うん、
これが伝統ですみたいな説明をしてた記憶がある、
はい、
それか。
それです。
はい、わけが分かんないけどね。
どういう伝統なんだって思いますけど。
なんか牛乳の産地なんですか。
いや、
日本における北海道的な、
ちょっとね、なんで牛乳なのかはね、ちょっと
扱いなのかな、
覚えてないんですけど、はい、まあなんかそういうのがあるんですよ。
はいはいはい。
ちょっとその後臭そうだなとかって、
ね、まあ、思いますね。
思うし、
で
その後何ヶ月か後に、
うん、
そのね、牛乳がウィナーの名前の入ったグラスで売られるんですよ。瓶牛乳が、スーパーとかに並ぶ
もちろんかけたやつじゃないですよね。
まあ、かけたやつじゃなくて、
なんか新しい牛乳に、
あ、そうそうそうそう、
名前入るんですよね。
そらそう、そらそう、記念瓶みたいな、
あ、なるほどね、
感じで、まあ、
よかったよかった。
後日発売されます。
はい、
でこのレースでですね、
うん、
優勝したのが佐藤拓磨という日本人でございます。
うん、
アジア人として初の優勝。これがね、
はい、
ちなみに僕は、
はい、
生で見れなかったんですよ。
うん、
次の日学校かなんかで、
はいはいはい、
見れなくてですね、僕が寝てたら父親は生で見てたんですけど、
あ、そうか、お父さんも好きなんだ、
はいはいはい、僕を起こしてきて今すごいことが起こったぞ。佐藤拓磨が優勝したって言って、って僕も起きて、これはね、大ニュースでしたよ。
そうなんだ。なんか周りのね、
うん、
好きな人たちの反応を見てると大ニュースなんだなってことは分かってたけど、
これはもうめちゃくちゃ大ニュースです。
ああ、そうなんだ。
これで、うん、あの日本人がね、このインディ500で勝ったっていうのは、うん、本当にね、快挙
そうなんだ
と言っていいですし、
うん、
佐藤拓磨はその後も1回帰って、
うん、
生涯でこのインディ500 2勝してます。
あ、すごい。
そう、2勝したドライバーなかなかいないんです。
2勝したの、
はい、
すごいね、うん、
でこれがね、どこが感動的だったかっていうところをちょっと今から感動ポイント話したいんですけど、全部で500マイル走るんですよ、うん、全部で200周、うんうん、
言ってましたね、はい、
200周ぐるぐるぐるぐる走るんですよ。
200周かける1回1周が4キロついてましたもんね、
はい、
だいたい、うん、
佐藤拓磨が先頭に立ったのって、
うん、
最後のラスト6周なんです、
うん、
ずっと1位走ってたわけじゃないんですよ。
へえ、なんかそういう戦略だったの。
いや、あのね、ずっと早かったんだけど、うん、オーバーテイクっていう、あの抜くことですね、
うんうん、
抜くことも簡単にできる。
ああ、そう、
簡単にできちゃうし、
うん、
逆に抜かれることも簡単にあるから、
うん、
すごいね、順位の入れ替わりが激しいレースなんですよ。ああ、
そうなんだ、もともと。
はい、
あ、でそっか、周だもんね。
そう、
こうグネグネグネグネってしてたらなんか難しそうで、
そうそうそう、
ポイントとかありそうだけど
ね、あるけど、
まあいつでも越そうと思えば越せるっていうか、
四角いところなんで、もう何も障害物も何もないんですよ。
なるほどなるほど、
はい、
直線で普通にブーンって抜けばいいみたいな、
はい、で今、
うん、
車の性能がすごくて、
うん、
カーブするときも減速ほぼしないんですよ。
怖すごいね、
はい、時速300キロでカーブに突っ込んでいきます。
それは首鍛えるわ、
はい、
眼球とかも鍛えないと、眼球とかも寄りそうだよね。
寄りそうだね、
寄りそうだよね、うん、怖。
平均時速がだいたい300キロというふうに言われてます。
平均が、
はい、
すごい。
早めに1位に立っちゃうと、
うん、
その残りの周回数で今度超えられちゃうかもしれない、
うん、そうだね。
でも、
まあ、でもね、うん、
じゃあ例えば今自分が3位にいたとして、
うん、
じゃああと何周だったらいいのか、
うん、ね、そうなるよね
っていうことがですね、
うん、
考えるわけですよ。
そうだよね、いつかは越さないといけなくて、
はい、
でもあんまり後に残しててもね、あっちだってさ、残り1周だって分かってるわけだから、
うん、
それは頑張るわけだから、
そう、それは頑張るんですよ、そのね、せめぎ合い、抜きやすい、抜かれやすいからこそのせめぎ合いで、
うん、
佐藤拓磨選手は残り8周の時点では3位です。
はい、3位、 まあ、いいとこにはつけてる、
はい、
うん、
で初優勝を狙うチルトンという選手が1位にいて、うん、で2位にもうすでに2回勝ってるカストロネベスっていう選手がいるんですよ。
すごい、はい、
で3位に佐藤拓磨、
はいはい、
で4位にエド・ジョーンズとかもいるんですけど
すごい4位まで覚えてるんだ、はい、すごい、
まあ、いるんですけど、はいはいはい、残り8周の時点で、うん、まずカストロネベスが1位のチルトンに迫って抜きます。で佐藤拓磨もその隙に2位まで上がります、う
ん、につけるんだね、
はいはい、一気にですね順位が入れ替わります、
はい、
そこからですね、うん、オーバーテイクできるかどうかっていうところがあって、う
ん、
残り6周の時にですね、うん、佐藤拓磨がようやくスッと前に出て、
はい、
もうねこの時のねインディーカーをずっと実況してる村田さんっていう人がいるんですけど、
はい、はいはいはい、
こう村田さんの実況がねもう泣けるんですよ。
なんか実況も話題になった気がする、そういえばだった気がする、
あの実況がね
すげえ喜んでたイメージ、
何回聞いてもね、うん、もう泣けるんですよ。
あ、そうなんだ。
今我々はすごいものを見ている
なんかそんなになった気がする
だよね。
実況話題になってた
で佐藤拓磨あと6周っていう時にオーバーテイクしてから、うん、一度も1位を譲ることなく、
あ、譲らなかったんだ、
全てブロックして、
うん、
チェッカーフラッグを受けるわけですよ。
チェッカーフラッグ、まあ、ゴールってことか。
ゴールということですね。
お
ー、でねもうそのあと1周だよっていうのをホワイトフラッグっていうんですけど、
なんかね振ってるイメージあるよね、
はい、
ね、うん、
このホワイトフラッグが振られた時にこの村田さんが、うん、みんな見てるかって言うんですよ
いいね、
はい、でその実況で盛り上がる村田さんの横で解説が2人ぐらいいるんですけど、うんうん、大丈夫大丈夫もうこのまま行けば大丈夫だからとかって言ってちょっと眺めて、もういけるもういけるみたいな感じで言って、佐藤拓磨がファーンとこうね、レンガをこう抜けるんですよ。ここまでもいいんですけど、うん、佐藤拓磨はめちゃくちゃ愛されてる選手なので、うん、みんな祝福に来るんです。レーサーが、他のレーサーが、
悔しがったりする
ね。拓磨が、そう、拓磨がですね、こう、うん、ちょっとゆっくりめに、もうゴール切ったんで、
うん、
走ったら、後ろを走ってたみんなが、うん、拓磨の横にちょっと止まって、うん、グーっていうサインをやって、また走り抜けていくんですよ。
いいね。
みんなが祝福していくっていうのが、
その様子もね、
はい、
なんか日本人としてはグッときちゃうね。
グッときちゃう。
それはね、そう、もう絶対来るね。
グッときちゃうし、
うん、
カストロネベス選手ですよ、
うん、
自身3度目の優勝を目指したカストロネベス選手が、
ね、はい、英雄的な人ですよね多分、
はい、
その中ではね、うん、
この終わってタクマがちょっとまだ外でぐるぐるぐるぐるお客さんとやってる間に、
う
ん、ピットレーンっていう真ん中のところにね、
うん、
タイヤ交換とかするところに戻ってくるんです。
はいはいはい、
そこでもうこうやってもうね頭抱えて悔しがってるんですよ。
そうなんだ。
もうこうやって
すごいね、
うおーっていうね、あともうちょっとでっていう
2勝したことあんのに、
はい、
すごいね。やっぱり俺だったらもう一勝で引退したいぐらいだけど
押、ね、
してきたとしても
そうね、
やっぱ2勝しても
やっぱねまだまだ勝ちたいっていうのがあってすっごい悔しがるんですよ。
強いね、うん、
でもこのミラーで、うん、後ろから拓磨選手が来るの見えたんですよ。そしたらね飛び降りて、
うん、
よく頑張ったねっていう、よかったねっていうね祝福を出すんですよ。
へ、
さっきまであんなにすごい悔しがってたのに、
へ、
ね、優勝者が来たと分かったら、うん、それ祝福しに行くっていうね。
いいね。
これ日本人の優勝もそうですけど、
うん、
カストロネベス選手が見せたこのね、
う
ん、
スポーツマンシップというか、
そう、それがもう激アツだなと思って。
いいっすね。
これが第5位でございます。
5位かまだまだ5位。
これが5位です。
これ超えるもんないっすよ。
いや全然あります。
カストロネベスのグーよりもいいものあります。
あるんです、あるんです。
お、
第4位、
はい、
伝説に並ぶ七夕チャンピオン、ナスカースプリントカップシリーズ2016年ホームステッドマイアミ。いやー、これは痺れましたね。まあ、皆さんも予想できたんじゃないでしょうか。
今回は何もピンときてないマイアミ地名が出たなぐらいしかピンときてないです、はいはい、
これはインディーカーと違ってナスカーという別のカテゴリーのレースなんですけど、
うん、はい、
これもですねインディーカーと同じで、
うん、
同じ丸いところを、
うん、
例えば500周とか、
はいはいはいはい、
300周とか、
まあ、歩け
走る、レースでございます、はい、ただインディーカーはねタイヤがちょっと外側にはみ出してる、まあ、F1 とかでイメージしてもらえると分かりやすい、
うん、ね、本体よりもタイヤがでかくて横にね、
そう、
ね、
横にある、うん、まあ、インディーカーの場合は、後ろのタイヤはあの内側のカウルに入っているんですけど、うん、ナスカー自体は、まあ、普通の車と同じようなボディの内側にタイヤが入ってる、
うん、まあよくある車ね、はい、あれタイヤが出てる、確かに見たことないね。
ね、あの、うん、多分ね公道では走っちゃいけない車なんですけど、
そうね、そうね、トラクターぐらいしかね通ってないかも、ね、
トラクターもまあまあまあ出てるっちゃ出てるかまあ車体幅で考えるとね、
そうだね、
はい、
うん、
なんですけど、まあ、こういうナスカーのレースがあります、はい、うん、 でこのナスカをね2016年はねこれは良かったな。でこれ、まあ、何が良、まあ、かったかっていう、
はあ、今まだ伝わってません
よ、はあはい、ナスカって年間にね、うん、40戦以上あるんですよ。
あ、おお、
めちゃくちゃ多いんですよ。
え、月に3回ぐらい、
ね、毎週末ほぼやってます。
ああ、そうなんだ。
はい、めっちゃ多いんですけど。
サッカーの試合ぐらいやってね。
あ、そうね。
すごいね。
そうね。めっちゃやってる。
めっちゃやってるやん。
めっちゃやってて、うん、で、年間をかけて年間チャンピオンを争うんですよ。ポイントとかもあるんですけど。
うん、なるほどね。リーグ戦じゃないけど、サッカーでいう。
そうそうそう。
合計点で最後優勝者が決まるんだ。
そうです。で、はい、レギュラーシーズンと、はいはい、その時はね、チェイスって言ってたんですけど、うん、プレーオフ。ですね、があって、まずレギュラーシーズンのポイントで、
はいはい、
上位16人がそのプレーオフに進出できます。
あ、まあ、プロ野球で、まあ、CS に進出できるみたいな、ね、
そうそうそう、そういう感じ、
はいはい、
で全部で、まあ、4、50人いるんですよ、ドライバーが。
はいはい。
そんな中でいけるのは16人、
まず選ばれし16人がね、はい、レギュラーシーズンで決まると。
レギュラーシーズンで決まります、
はい。
まあ、それはまあ勝利数だったり、まあ、ポジションで稼いだポイントだったり
なんかあるんですね、ポイントがね、
はい、があります。このレギュラーシーズンから選ばれた16人が、
うん、
今度、ね、プレーオフって、4つのステージで分かれてて、
うん、
ラウンド16、うん、ラウンド12、うん、ラウンド8でチャンピオンシップっていうのがあって、うん、参戦するんですよ、1ステージで、
はいはい、
でその3ステで勝ったら次のステージに行くのが自動的に決まります。
はいはいはい、まあそろそろだな、
うん、自動的に次のステージに行けると決まるのが、まあ、3人まで
3人まではい、
はい、で最初16人集められたんですけど、
うんうん、
次の12ではこの4人は脱落します。成績下位4人は脱落、は
い、まあそうなるでしょうな、はい、はい、
それをラウンド12とラウンド8でも繰り返して
また4か、
はい、4人ずつ脱落していきます。
はいはいはい、はい、
決定の切符は3枚までしかありません。
うんうん、なんかそう言ってたね、
はい、
うん、
というのが、まあ、このプレーオフのルールでございます、
はい、
でこれめちゃくちゃ勝った方が絶対有利じゃないですか。
そりゃそうだ。
でこのレースはクラッシュがめちゃくちゃ多いんですよ。
車車体とかの問題とかでって感じですか。
あの1個のコースに走る車の数がめっちゃ多い、
うん、ああそういうことか。
4、50台で走るんで。
ああそうか、一気に走るのかな。
はい、一気に走ります。
さっき言っていた、インディー、はい、
インディーカーも同じです。
ああもう同じなんだ、
はい、一気に 2,30 台が走り始めます。
あ、じゃあどちらもやっぱクラッシュが多め。
クラッシュは多いです。
あ、そうなんだ。危ないね、怖いね。
危ないです、
うん、
例えばプレーオフに進みました、
はい、
でポイントランキング4位ですと、
はい、
いうふうになっても
いい、ね、
うん、1回クラッシュに巻き込まれちゃうと、うん、最下位とかになるんですよ。
まあそりゃそうだよ、
だから全然ポイント取れない。
そりゃそうだな、うん、
っていうですね、まあ、リスクもある。
ある、ね、
なんかまあめちゃくちゃ難しい、
難しい
よシーズンなんですよ、ナスカーは、
はい、
そんな中、
うん、
年間チャンピオンを6回獲得した男がいまして、うん、
はい、
ジミー・ジョンソンという男なんですけど、
はいはい、
ジョンソン選手がいて、
はい、
まあ、僕が結構ファンだったんですけど、
はい、
今までの最高記録は7回のチャンピオンなんですよ、うん、7回チャンピオンが2人いるんです。
あ、いるんだ、すごいね、はい、
でこのですね2016年のナスカーのレギュラーシーズン終わって、うん、プレーオフの16人が12人、
うん、
8人4人で最後争うっていう、最後はもう一戦だけ、
はい、ぶつけ本番一発だけ、
もう一発だけ
勝負。
このレース、
はい、
うん、4人と、まあ、あと、まあ、30台ぐらい同時に走るんですけど、
うんうん、
その中で一番早くゴールテープを切ったものが年間のチャンピオンです。
勝ちなんだね。
勝ち、
はあ、むずいね。最後だけそうなんだ、ポイント制とか。
最後だけもうそう、
まあ、一番早いやつが勝
ち。今までのポイントも全部キャンセル、
あ、
白紙の状態。
むずいねそれ。
というですね、ぶつけ本番の最終戦がホームステッドマイアミっていうサーキットでやられてたんですね。
なるほど、はいはい、
ここでですね、うん、ジミー・ジョンソン7回目の伝説に並ぶ勝利を目指します、
うん、それは、うん、目指しますね、はい、
目指すんですけど、
うん、
全然ね上がってこれないんですよこの時。
あ、もうスタートして、
はい、埋もれちゃうんだ。
4台プラス本当は30台っていうのは、
はい、
こいつら何をモチベに走ってるんですか。
こいつらはね、もうほぼスポンサーのために走ってます。スポンサーの宣伝のために走ってる。
そういうのがあるのか。
はい、
あ、まあでもまあ、その少なくとも4人の中ではもう結構後方っていうか、
後方でした。
4位とかで走
ってる。で、僕もこれ生で見てて、
うん、
これジョンソンチャンピオンは無理だなって、
はいはいはい。
思ってたんですよ。
うん、
ただ、ここでですね、
はい、
この4人のうち、
うん、
2人を巻き込む大クラッシュがですね、起きまして、1回クラッシュすると、
うん、
イエローフラッグっていうのが振られて、
うん、
1回ちょっとスタート仕切り直しになるんですよ。 はいはい、今争うのやめてくださいって、その順位のまま整列して、もう一回まあ途中の周数から、
あ、クラッシュに巻き込まれてないやつらも、
はい、
一旦ちょっと止まって、
クラッシュ一旦ちょっと
で、もう一回順位順に並び直して、
はい、
でもう一回どう移動するんだ、はい、ああそうなんだ。まあでも確かにね、まあ、ぐるぐるだからクラッシュしたままだと超危ないのか、
超危ないです。
2周目に巻き込まれちゃうから、
ね、はい、巻き込まれちゃうんで、例えばじゃあ100周目に事故が起きました、うん、なったら、ちょっとその順位のまままたちょっと何周かゆっくりぐるぐる回って、うん、105周目からもう一回スタートします。
仕切り直しにします。
仕切り直ししますっていうですね。
5はカウントしないみたいな感じ。
いや、カウントする。
あ、はするんだ。
カウントします。
なるほどね。はいはいはい。
で、まあその105周目からまたちょっとスタートですっていうので、まあリスタートっていうのがね、はいはいはい、行われるんですけど、
うん、
このリスタート時がですね、一番ゆっくり走ってるところから、よーいどんって言ってみんなでスタートするんですよ。だからこのリスタートが一番事故が起きやすい。
ああ、そうなんだ。
はい。
まあでもそうか。
だって相手よりも前にいる車よりも先に加速すれば抜けるんですよ、
う
ん、
そうだね、
はい、
普通はもう仕切ってる状態で抜くだから、
そうそうそう、
結構難しいけど、今ならみんな遅い状態だからね。
そう、
確かにそりゃそうだ。だ
それで一斉に加速するんで、
うん、
これが一番事故が多いし、うん、このね2016年の最終戦でも、うん、トップを走ってたこの時ね、めちゃくちゃ調子良かった2人が、
うん、
もつれてこの4人に残ったですね、うん、チャンピオン候補のうち2人が大クラッシュの、もう車が燃えてくちゃくちゃになるぐらいのクラッシュが起きちゃって、もう一回仕切り直しですっていう風になります。
仕切り直せるの？
直します。
すごいね、
はい、
現地の
全部片付けます。
メカニックマンの人たちとか、はい、事故って炎上したっけ、炎上というか、
はい、車燃えます、
を、まあ替えの部品とかを使って、
いやいやいや、
やっちゃいない、
もうそれはもうリタイア、
あーもうリタイアか、
もう走れないから、
それはもうリタイア、じゃあもうそいつらもう脱落しちゃうんだ。
だからだんだんあの車の数が減ってきます。
あー、じゃあ2台消えたってことも、
2台消えました。
あ、じゃあもう1位が2位、
はい、
まあまあ2位という概念があるかは別として、うん、はい、
今まで調子が悪かったんだけど、
うん、
4人のうち2人の候補が抜けてから、はい、ジョンソンは早かった
狙ってたんじゃないかな結果論だけど、
はい、
後方であまりその熾烈な争いにいなかったから巻き込まれなかった、うん、
はい、
で見ることができる。
まあその大クラッシュが起きた時には、まあ、やっと上がってきて8位とかにいたんですけど、
みんな早えな、残り30、
うん、
ちゃんと早えんだな
ちゃんと早い。
ああそうなんだ、すげえな。
俺はチャンピオンじゃないけなれないけど、ここ優勝してやるぜみたいな。
ああ、まあそっか、
賞金は出るんで。
はえ、
勝ったら
そりゃむずいな、
うん、だみんなも勝ち気なんだけど、
うん、
でもまあチャンピオン候補の邪魔したらどんなブーイングが来るか分かんないから、
うん、それは
ちょっとはね、ちょっとは引きますけど、うん、まあそういうモチベーションもあります、
はいはいはいはい、
でクラッシュが起きて、うん、その後はねジョンソンが速くて、もう残り1周ってなった時にもうね、うん、ここは感動しましたよ。
速くて
もう、あ、これで伝説が刻まれるんだなっていう。
あ、まあ、そうか、
3人目の7勝。
そうだね、7勝。
年間チャンピオンっていうのは、はい、もうこれ以降は出てきてないですから、全くね。そのね、勝った後、クルーチーフっていう人がいて、そのチームをまとめる、
うん、
まあ、リーダーみたいな人で、
はいはいはい、
ドライバーにも、ちょっとこういう作戦で行くよとか、
うん、
今ピットを入ってとかさ、
うん、なんかね無線とかでやってるイメージあるわ。そうそう
そう、ちょっとここ気をつけてねとか、
うん、
今ちょっと遅めだねみたいな、
うん、
次の週早くやってみたいな感じのことをやるリーダーのクルーチーフのですね、チャドカナウスっていう人がいたんですよ、
う
ん、チャドがねジミー・ジョンソンとずっと長い間友達みたいな、
あ、もう組んでたな、ずっと
長い間、ね、組んでて、
うん、
ジミー・ジョンソン6回チャンピオンにしました。
はい、
周囲からさ、
うん、
7回目まだみたいな、
あ、
プレッシャーがね、
まあそうなっちゃうよね。だって7勝目がもう過去の記録としてマックスだから、 それは並んでほしいって周りが思うのも当然だけどね、うん、本人たちからしたらね、
うん、
いやいや6勝したんだよ俺
そうそうそう、
感じだよね
そう、そんな中ですね、チャド・カナウスがねカメラに映されるんですけど、うん、もうねこうやって頭を後ろに組んでね、もう呆然としてるんですよ、うん、
おお、
やっと解放されたなっていう表情なんですよ。
ああ、そっちか。
うん。
嬉しいよりも、あ、これで10月から解放される。
そうそうそうそうそう。そんな感じ。
かわいそうに。
ドライバーはね、
うん、
もう勝って、ヘルメットね、
うん、
このバイザーすぐに開けて、
うん、
イエースイエースって喜んでんだけど、
うん、
もうこうよもう。
ああ、そうだ。
クルーチーフは。
あ、終わった。
っていうので、でこっからね、あと。1、2年してね、この仲がね、うん、解消されちゃうんですよ。
あららら、はいはい、
違うチームに行っちゃって、うん、ジョンソンも引退してしまうというですね、うん、このねチャンピオン境ね、やっぱりちょっと気持ちの荷が下りたのか、 こっからね若干ジョンソン勝てなくなっちゃってそのまま引退と。
まあそうだね、周りもプレッシャーだけど本人たちも
そのためにみ
たいな
のはあったから、
ちょっとプツッと切れちゃったかもしれないね、う
ん、でまあ一回引退したんですけど、また戻ってきております。
ああ今、
はい、
おおすごいすごい、
あいろんなレースに挑戦して
勝者の、
はい、
なんか余生ですね、もうなんか
そうそう
許されるんですねそれが。
でインディーカーにも乗ってます。俺興味あるからインディ500出るよって言ってウェーイってやってね、あんまりあのうまくいかなかった
ので、まあそんな簡単な話、
そんな簡単な話じゃないというですねのが第4位でございます。
なるほどね、まあ、ウサインボルトがねサッカーやるぜ、うん、サッカー選手で契約させてくれとか言って、
はいはい、
まあ、そんな甘い話はなかったっていう感じと一緒ですね、はい、
そうですね、はい、レース界にもそういうのあって、
はい、
アロンソっていう選手が F1 にいるんですけど、うん、
はい、
そのフェルナンド・アロンソっていうスペインの選手は、うん、F1 でワールドチャンピオン取ってます。
ほう、
インディ500も勝ちたい、あとルマン24時間も勝ちたい、で確かモナコでは勝ったことあるんだったかな、
すごい、
うん、でなんかこの3大レースを制するのをトリプルクラウンっていうんですけど、これを挑戦したいっていう風に言って、うん、1回インディー界ってうまくいかなくて、うん、ルマンは勝ったんかな、
あーすごい、でも
そう、うん、インディーだけちょっとねやっぱりね難しいんですよ、あのレースは
違うんだね、
うん、
ルールとかも違うし、はい、まあ、車のタイプとかも違うのかな、
はい、
そんな簡単な話じゃねえんだよな、
はい、3位に進む前に、
はい、
ちょっと惜しくも仙外となった、
はいはい、
ちょっとレースをですね、
そういうスタイルなんですね、
どうしてもちょっと言いたい、
は
い、
まあトップ5持ってくる人は多分悩んだから5になっちゃったんですからね、はいはい、
エンジン音とともに継いだ悲願の夢WEC ルマン2016でございます。
おー、全くピンときませんね。
これはねルマン24時間っていうレース
があるんですよ、はい、あんま名前聞いたことあります。
さっき一番最初に吉野が耐久レースですかっていう風に言った、うん、ね、この耐久レースのカテゴリーが WEC WEC と呼ばれる、カテゴリーになります。
はい、
ルマンっていうのはあのフランスのねサルトサーキットっていう、うん、めっちゃ長いサーキットを回るんですけど、うん、
はい、
まあ、他にもドイツのニュルブルクリンク24時間とか、あとはデイトナっていうアメリカのサーキットでまあ走ったり、はい、まあ、日本でも鈴鹿とか富士スピードウェイとかでも耐久レースは行われていますが、
まあ、でもルマンが一番ね僕みたいな全知らない人でも聞いたことある、
は
い、
ね、ルマンっていうのはもう知ってる
なんか有名ですね、
でしょう、
はい
はい、それぐらい有名な伝統あるレースです、う
ん、はい、
ここでね2016年ねもう
なんかやっぱり2016、さっきも2016年でしたけど、
はい、
やっぱりこのあたり一番やっぱ時宏さん的には
あのねレースはやっぱりね、
はい、
その徹夜してでも最初から最後まで見ないと感動できないんですよ、
はい、あ、まあわかりますよ、サッカーとかもハイライトだけ見ても、ね、
そう、
うん、それはそうです、
そうなんだよ、
そうです、
ハイライトだけ見てもね入り込めないんだよ、
わかりますわかります、
やっぱねもう200周あるなら200周見ないとダメ本当に、
まあそっか、結局何時間ぐらいやんの結局トータル、
3時間ぐらいですね、
あ
大体
3時間はきついね、
ルマンに至ったら24時間ですよ、
そこそこ、
はい、
見てるやついんの、
まあ、いますいます、
いるか、そうだよね、24時間起きて運転してるやつやばいね精神、
あこれね誤解があって、
はい、
3人ドライバーがいます、
あ、まあ、それでも、
はい、
それでも8時間ずつ、
だいたい1人8時間ずつ、
やば、
で交代のタイミングは別に8時間連続で走ってはい交代じゃなくて、まあ、その24時間の中でいろいろ交代はします、
なるほどね、なるほどね、
はい、例えばなんか相手の車がドライバー変えたから、うん、今チャンスだから今お前慣れた車で走って
とか、ね、あーちょっと稼いどけみたいな、ね、
そう稼いどけとか今ちょっと相手が少し遅いドライバーになったから、うん、今これ速いドライバーに変えて差を広げるぞとか、
なるほど、ね、
っていう作戦もあったりはします、
あそういう感じなんだ、
はい、
はい、
まあ疲れたからとか、
うん、
ちょっとトイレ行きたいから変わってみたいなのもあるかもしれないです
けど、ね、まああるかもね、それはしょうがないもんな漏らしたら次のドライバーかわいそうだ
よ
ね
うわーってなるからね成績に響きますから、
そう、ね、響くね、
というのはあるんですけど、はい、このねルマンね、
うん、
この2016年までは、うん、めちゃくちゃ暑かったんですよ、激熱だったんですよ、
あー、あの気温じゃなくて、
気温じゃなくて
ルマンという大会自体が割と盛り上がってたと、
はい、
はい、
でこれカテゴリーがいろいろあって、
うん、
でそのカテゴリーの中のトップのカテゴリー、トヨタとかポルシェとか
わ
アウディとかのですね、
名だたる
メーカーがチームを作って、うん、それで優勝を決めるっていうのと、別にこれアマチュアチームもあって一緒に走るんですよコース、
そうなんだ、
うん、
へ
え、っていうのがあって、まあそのアマチュア部門とか、うん、プロ部門みたいな感じで優勝をそれぞれ決めるっていうやつなんですけど、あ
プロとアマチュアがいて、アマチュアが先にゴールして、
はい、
プロが2番目に、全体としては2番目にゴールしたとしても、
うん、
プロの1位はあくまで、
あそういうこと
っていう感じか、
はい、
ああなるほど、 了解。
まあ、そういう同じサッカーのグラウンドで4チームが試合してるみたいな感じですね。
あ、いや、なんか最初ね、はい、アマチュアとか聞いてからなんか天皇杯とかで例えようかと思ったんだけど、
うんうん、
だからなんかちょっとそれとはまた違う、はい、
例えばさ、同じ国立競技場で、はい、4チームが、はい、あのプレーするとするじゃん、
はい、
だから2試合同時に行われてる、
はいはいはいはい、
としたらさ、人も被るし、うん、ボールもさ、ね、交錯するじゃん。
そうだね、2個とか。
そう、だからお互い邪魔しないようにしなきゃいけないし、
そうだね、
プロのドライバーが後ろから速いペースで追いかけてきてて、で競ってますと、
うん、
いう時にちょっと前のアマチュアちょっと抜かしてって言って、
うん、
でそうするとさ、アマチュアとしてはスピード落とさなきゃいけないから、
そうだね、
後ろからさ速めにしたらちょっとさ下手なライン取りして、でいいライン取りはちょっとプロに譲るみたいにするけど、そうするとアマチュアの1位と今度アマチュアの2位が、
うん、
それに乗じて、
そうだよね、
俺もお先にみたいな感じ
に、そうするよ、
そう行ったりもする、こうね、一緒に試合をしてるからこそ起こる、あの、まあ、アクシデントというか戦い方、
まあ、でもそれが、まあ、ルマンの魅力なんだね、はい、なるほど。
でそれを、まあ、トヨタ、ポルシェ、アウディで争ってたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
で大体ポルシェが強かった。
あ、そうなんだ。
ポルシェがめちゃくちゃ強くて、はい、僕としてはもうトヨタに勝ってほしい。
まあ日本勢だしね。
はい、日本勢だし、うん、やっぱトヨタがルマン優勝するのがまあやっぱり夢だよなと、
うん、
いうふうに思って、まあ、見てたんですよ、
はい、
2016年のルマンはトヨタが強かった、
おい、
とにかくトヨタが強かった、
へえ、
これはもう勝った、
うん、
もうあと残り1周、
うん、フラグ立ちましたね今ね、
という時にエンジンノーパワーってなって
残り1周、
残り1周ですね、だから24時間走ってって、
うわ、
あと1周で終わるよっていう時に
23時間50数分だから、はい、そういう世界だよね多分、
1位で走ってたんだけど、うん、そこでエンジンが故障して、
あるんだやっぱそういうこと、
ゴールラインの直前で車が止まります、
うん、もう完全に止まっちゃうんだ、
完全に止まっちゃいます、
感性もなくなり、
はい、完全に止まって、その横をポルシェがフワーンっていくというですね、でポルシェも喜べないです、
はい、そうだね、ちょっとアクシデントに乗じた形になっちゃったわけだね、
う
ん、
だから2016年のルマンはもうほぼ勝者なしと言っても、
あ、そうなんだ、
いいぐらい、このですね24時間走った結果がこれかってね、これね、もう皆さんね24時間見てほしい、ルマン2016のフルレースリプレイ、
まあ確かにね、24時間ずっと見てた人からするとなんか爽やかにね、
うん、
ビシッと勝者を決めてほしいけど、なんかトヨタもうちょっとでねみたいな、
だからこの時のトヨタのチームの人の顔がね、もう何も考えられないみたいな、
あ、難しいね24時間、うん、難しいねそれは確かに、
はい、というのがちょっと惜しくもちょっと仙台と、
勝者がいないみたいな感じはモヤモヤするけど、
うん、
まあ、僕が今想像で描いているやつやっぱ、まあ、ドラマチックでありますよね、
はい、
後日なんかドキュメンタリーにでもされそうな、
うんうん、
なんかイメージがある、そうですね、うん、
実際この後、うん、トヨタはめっちゃ優勝します、
あー、そうなんだ、
けど、
うん、
僕がモヤモヤもっとするのは、うん、ポルシェとアウディは撤退しちゃったんですよ、
うん、あー、そうなんだ、そこが最後だった、はい、んだ、
強いライバルいないわけですよ、
あ、まあ、一応あれだよね、プロの枠のチームはいくつかあるけど、うん、いわゆる3つの U というか、
はい、
のうちの2つがなくなっちゃったから、はい、まあ、
だ
から
トヨタが優勝したのはポルシェが撤退した後なんですよ、
あ、
だからなんか強敵を倒さずに終わってしまったというですね感じがして、僕はちょっと悔しさがね倍以上残るという、
イフしか考えられない、歴史にはないけど、う
ん、はい、
もしポルシェが残ってたらどうなってたんだろうとかはやっぱ考えちゃいます、
ね、う
ん、
考えちゃう、だからそこでちょっとすっきりしなさみたいなのは あるのがこのルマンのね、
はい、
2016でございました、
うん、はい、
かなり喋ってきてしまったので
、はい、盛り上がってますね、はいはい、
これは前編としてですね、
はい、
まあ、5位と4位と、まあ、仙台の3つのレースを紹介しましたが、
はい、
まだまだちょっと語り足りないのが、まあ、3つ残ってます3位2位1位と、
はい、
残ってますので、
はい、
これは後編に回したいと思います、
はい、もうめちゃめちゃ楽しそうに、
はい、
稀に見るこんなに楽しそうなこと久々に見ましたって感じで、
はい、あの来週からは時間論が始まりますけども、
はい、
まあ、時間論の後にちょっと後編はやろうと思いますので、
はい、
これね、なかなかこういうレースをこういう風に喋る YouTuber も多分あんまりいないんじゃないかなと、
なん、
はい、思いますんで、うん、コメント欄にね、俺の1位はこれ みたいな、あそのレースこんな裏話もありましたよねみたいなのもあったらぜひコメントでお寄せください。
なんか僕もねこれ聞いてて、なんか僕も昔あの一時期欧州サッカーすげえハマってた時期だったから、うんうん、なんかそういう印象に残った試合とか、ね、そういう話もしたいなとちょっと思ったりしました。
いや聞かせてほしい。僕ね、うん、レースを布教したくてでこれ布教するときに一番いいのって、はい、ドラマを言うことだと思うんですよ。
あ
こんなドラマがあってねと、
まあ、実際ねあのなんかテレビとかでもさ、うん、あのアンビリーバーもとかもさ、
はいはいはい、
全然普段興味ないスポーツ、なんかアメフトだとか僕見ないですけど、うんうん、普段ラグビーだとかあんまり見ないんですけど、そこで起きたドラマは見ちゃいますもんね。
そうそうそう、
ね、見たことなくてもね、
そこからね入ってってほしい。
あなるほど
と思ってちょっと吉野にもレースをですね、はい、ちょっと今後見てほしいなというふうに思うのと、
トヨタが止まったとこ見てみたいなって思うのだって、うん、
じゃあ今度ちょっと見ましょうか。
はいはい、 YouTube とかで調べたら出てくるのかな。
はい、
はい、
でこれちょっとね最後お伝えしたい、
はい、
お伝えしたいのが来週4月の7日に、
はい、
F1 日本グランプリ鈴鹿でですね初の春開催ありますので、
はい、
フジテレビネクストやダゾーンなどを使ってですね皆さん、F1 見てみてください。
ダゾーン解約しちゃった
もう一回ちょっと契約して、はい、鈴鹿グランプリ金曜あたりからですねプラクティスとあの予選とやると思いますんで、
わかるですね、
はいはい、楽しみですね来週。
そうですね、4月7日皆さん、ね、
日本グランプリ、
はい、
どんなドラマがあるんでしょうか。
あるんですかね。
ということでまた来週時間論で真面目な感じで帰ってきます
ので、ね、時間論、はい、
はい、またちょっと後編もお楽しみにしててください。
お楽しみに。
ということでゆるレーシング学ラジオここで終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。